皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。ミンフィーラジオです。この放送ではファールンゴン学習者の修練体験談を朗読でご紹介します。今日は2022年8月1日にミンフィーネットで発表された正方位初期が3体リストを持参という内容です。それではお聞きください。正方位初期が3体リストを持参。サハラ砂漠は死の海とも呼ばれました。ひとたび砂漠に入れば生きて戻れるかわかりませんが、ほとんどの場合は戻ることができません。しかし、1814年、ある考古学チームが初めてこの死の呪いを破ったのです。当時砂漠にはあちこちに骸骨がありました。隊長はいつも皆に協力してもらい、立ち止まって高台を選び、穴を掘って骸骨を埋め、枝や石で簡単な墓標を建てました。隊員たちは、私たちは考古学をしに来たのであって、遺体を埋葬するために来たのではありません、と文句を言いましたが、隊長は、どの白骨も、かつては私たちと同じ道を行くものだった。荒野にさらされるのは見ていられないのだ、と自分の意見を主張しました。それから約一週間後、考古学チームは砂漠で世界に衝撃を与えるほどの多くの古代遺跡と文物を発見しました。しかし、戻ろうとすると突然嵐が吹き荒れ、空も太陽も見えない日が数日続きました。その上、磁気コンパスが機能しなくなり、考古学チームは完全に方向を見失い、食料と水が不足し始めました。こうした危機に隊長が突然、絶望するな、来た時に途中で道しるべを残してあるのだ、と言いました。彼らは骸骨を埋めた時に建てた墓標をたどり、やがて死の海を抜け出しました。タイムズ紙の取材を受けた時、考古学チームの隊員たちは、善良こそが自分たちが残した道しるべです。と、感慨深く話したそうです。善良は人間の本来の性質ですが、中国共産党以下、中共体制内の一部の者は、妙理に駆られ、中共の虚言に騙されて、ファールンゴン学習者以下、学習者への迫害に積極的、あるいは受動的に参加しました。これは実際に自分の命を、砂漠に置いたのと同じであり、極めて危険です。学習者たちは、中共の嘘に騙された人々の命を救うために、迫害の実態を伝え続けています。善と悪の間で、迫害の真相を理解した多くの放送部門の関係者が、中共から独立した考えを持つようになり、中共の迫害命令に従わず、素晴らしい未来を選択しました。1、検査で癌と診断された公安副局長。50代の県名は、ある公安局の副局長を務めています。彼の主な仕事は、いわゆる秩序の維持で、中共がファールンゴンを迫害して以来、上からの命令に従って、不本意に多くの悪事を働いてきたのです。当初、ケンメイは、ファールンゴンのことをよく知らず、上から決められた仕事はすべて率先して行いました。地元の学習者は、何度も彼に迫害の実態を伝えましたが、彼は聞こうとしませんでした。そこで、国内の学習者は、ミンフィーネットで彼の悪行を暴露し、海外の学習者は、遠くから電話をかけて、彼に過ちを改めて、善を選択することを忠告したので、それが一定の抑止作用を果たしました。ある日、ケン・メイは親戚の子供の結婚式に出席しました。そこで、彼はある学習者と出会いました。その学習者は、真、善、仁を遵守し、この世界で一番良い人です。ファールンゴンは仏法修練です。 仏を治める人を迫害するのは自分自身によくありません。邪悪な宗教の組織から脱退してくださいと伝え、学習者への迫害に参加しないように心から忠告しました。しかし、賢明は、仕事があるし、党からは脱退しないと答えました。党員を辞めてはいませんが、賢明は何と言っても迫害の真相を耳にしました。長年来、多くの学習者と接する中で、彼は学習者がとても善良だとも感じました。2018年、賢明は学習者に対する不当な裁判を傍聴しました。弁護士の根拠に基づいた弁護を聞いた後、賢明は、中国の法律ではファルンゴンは本当に違法ではないのだ。長年来、自分は法律に違反して学習者を迫害してきたのだ、とショックを受け、ようやく夢から目が覚めました。しかし、彼は心の中で、今は中国共産党の政権だ。違法だからといって、どうなるというのだ。無罪だと主張しても、共産党に有罪だと言われたら、どうしようもないのではないか。裁判所が有罪判決を下したら、相変わらず刑務所に入れられるのではないか、と考えました。しかし、ちょうどその頃、賢明の体に異変が起きました。病院で検査をしたところ、癌であることが判明しました。すぐに命に別状はないのですが、大変な打撃を受けたのは言うまでもありません。近年、公安局の同僚や派出所の所長、一般の警官が相次いで何人も亡くなったのを見て、賢明は、どうして死んだのは若い人ばかりなのだろうと思い、心配しました。次第に恐怖心に支配され、学習者の、人が治めなければ天が治めるのです、という言葉が頭から離れませんでした。賢明は病気を患ったにもかかわらず、悪法と言われるのを恐れて黙って出勤するしかありません。その時、ファールンゴン学習者である友人の妻が再び脱退を勧めたので、賢明は躊躇せずに宗教の組織から脱退することに同意しました。ある日、ファールンゴン迫害の実行機関である国内安全保衛部門以下国保の警官が年配の学習者を留置所に送ろうとしたとき、賢明は偶然にもその場に居合わせました。賢明は不機嫌な顔で、形式的に手続きを済ませたらいいじゃないかと言いました。国保の隊長は、副局長はもう学習者を拘束してほしくないのだとすぐ理解しました。長年国保の警官らもある程度の真相を理解しましたが、上からの圧力でどうすることもできずやらざるを得ません。副局長がそう言ったので、ちょうど良いタイミングだと手続きを済ませて年配学習者を帰宅させました。2019年秋、用事で外出した賢明は部下から、上からドアノックの指示がありました。サインを拒否した学習者はどうしますか？逮捕するのでしょうか？という電話を受けました。それを聞いた賢明は、そんなことに関わっているのか？今の時期になってもまだ騒ぐのか？と少し怒ったそうです。部下はすぐに理解し、学習者の家の玄関の周りを一周してすぐ帰りました。武漢肺炎が発生して以来、賢明は学習者が話したことはすべて真実であり、天は宗教を滅ぼそうとしており、宗教から遠ざかってこそ安全なのだと確信するようになりました。では、ここでちょっと一息入れましょう。それでは続きをどうぞ。2、 局長、上層部が何と言おうとも、とにかく逮捕しない。ファールンゴンを指示するある警官は、学習者に出会ったとき、局内で起きたことをこう話してくれました。上層部から、あなたたちを連行する命令が伝達されたとき、局長は、私たちがこのような仕事をしたくないのを知っているので、外から3人を雇って、あなたたちを連行させたのです。この3人は、長く仕事を続けたいから、一生懸命にやり、数日おきに、それぞれ一人の学習者を連行してきて、それから尋問を行いました。学習者が何も言わないと、殴ったり蹴ったりしました。私たちはそれを見て、直接言えないので、横から、あんな風に人を殴ったらダメだよ。彼らはみんな年寄りだから、あんな風に叩いたら自分たちにとってもよくありません、と言ってあげました。しかし、三人は全く聞く耳を持たず、それでも殴っていました。しばらくして、三人とも諸々の事情で亡くなりました。それ以来、誰もあなたたちを連行しに行かなくなり、みんな避けていました。この状況を目にした局長は、今後二度と学習者を捕まえない。誰も雇わない。上層部が何と言おうと、ともかく逮捕しない、と言いました。この話を聞いて、局内でミンフィーネットを見る人が増え、局長でさえ毎日読んでいるほどです。3、正方位書記が三体リストを持ってきた。私の夫は中共体制の幹部なので、私は体制内の人たちと接触することが多いのです。ある日、夫が友人と山登りに行ったとき、私も一緒に行きました。正方委員会、以下、正方位の書記を兼任する県の副書記から、どうやってそんなに早く登るのですかと聞かれました。私はファールンゴンを学んでいるからです。修練して体が軽やかで健康になりました。以前の私は半身不随で半年近くも寝たきりの生活を過ごしていました。体調も悪く性格も良くありませんでした。ファールンゴンの師父が私を救ってくださいました。師父は私に健康な体を与えてくださっただけでなく、人間としての心構えや人生の意義を分からせてくださいました、と答えました。彼は、そうだったのですか。ファールンゴンはこんなにも素晴らしいと分かりました、と言いました。そこで私は彼に、迫害の実態を詳しく話し、共産党についての9つの論評と他の資料を渡して、読み終わったら他の人にも読ませてくださいと言いました。その日、彼だけでなく、運転手も参拝しました。ある日、この県副書記から折りたたんだ1枚の紙を渡されました。開いてみると、十数人の参拝リストでした。共産党についての9つの論評やファールンゴンの資料を読んで徹底的に理解し、友人と親戚にも説明して参拝させたのは明らかです。人が善良な心を持ち続けることは幸せと健康への通行許可証なのです。皆さんいかがでしたか？他にも文章を読んでみたい方は、ミンフィーネットのウェブサイト jp.minghui.org jp.minhui.org まで。それでは今回のミンフィーラジオはここでお別れです。また次回の放送でお会いしましょう。